宮原健太郎選手会場室に集合。いやいやいっていうことで、どうですか今、はい、松さん。
いやもうついにあの、ね、44回目、
44回目、
はい、春の祭典。
そうですよ、はい、まあ、春の祭典チャンピオンカーニバル、
はい、
2024がついに本日開幕いたします。いやどうですか、はい、マッツのスタッフ側から見てこのチャンピオンカーニバルというものを、はい、ついに本日開幕ですけど、どんな心意気なんですか。
本当に緊張感のあるシリーズと思いますね。あの大会数の多さといい、あの東西関わらずこう、
うん、
まあ、ある巡業のこの熱量とかも。
そうですよね、やっぱりこの、まあ、日本全国、僕もプロモーションでね、はい、先日名古屋行ってきたりしたんですけども、非常に期待感を感じてますよ、
そうなんです
ね、このチャンピオンカーニバルに対する、はい、で今日から開幕ということで、はい、もう開幕当日です。
はい、そうなんですよ、もう本当に当日
で、はい、私宮原健斗は宮原健斗 VS 綾部蓮の、
はい、
タッグマ、あのシングルマッチが組まれてるんですけれども、
はい、
どうですか。
やっぱりいきなり組まれたかっていうのがもう正直な多分印象。
あ、まあ、確かにね、この前ね、綾部選手に入団のね、はい、まあ、あの手助けというか背中を押したんですけれども、もういきなり戦うというところですけれども、
宮原さんにとってはちょっとこう、うん、苦い記録があると言いますか、はいはい、こう初戦、
うん、落としてる、ね、まあありますけどね、はい、まあ、それは今までの話ですから、もう関係ありませんよ。
確かに、まあ過去はまあ振り返らない、
振り返らないっていうね、そうですよ。でどうですか、本日楽しみにしてるカードというか、松、ここが注目だっていうカードございますか。
は
い、
でも本当にね、あのこのチャンピオンカーニバル、そもそも選手層が厚いのが、今回特にまあさらにこう拍車をかけて、はい、うん、海外からも、ね、選手が、来ておりまして、で、まあ、特にこうロード・クルー選手とかはまさにもう未知の外国人選手というの
は。ロード・クルー選手っていうのは、はい、未知なんですか。
そうなんですよ。
SNS もやってないですか。
SNS も、まあ、Twitter などはやってるんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、かなりも、あの動画としての情報があんまりなくてですね、
はあ、じゃあ本当に未知の外国人というか、そう、はい、そういう意味では本当本日後楽園ホール初登場ぐらいのことですよね。
いきなりその本田隆輝選手と戦うということで、
はあ、はい、それも楽しみですよね。
そうですよ。で、なんといってもやっぱりね、あの宮原さんは、
はい、
綾部選手との、うんうんうん、まあ、一騎打ちといいますかね、あのシングルマッチでついに戦うということで、う
ん、はいはいはい、
で、まあ、なんていうんですかね、うん、その綾部選手もあの 4.11 の新規模ニューエイジの大会で、うん、あの井上選手に勝利した後に、
はいはいはい、
マイクを取って、
ほう、
はい、で宮原選手に宣戦布告じゃないですけど、
はあ、はい、もうそういった意気込みが。
そうなんですよ、もうあの日あの 3.30 大田区では、まあ、こう宮原選手を懇願してって言いますか、
ですよね、
まあ、はい、でしたけども、今やあの一気にもうスイッチ
入れ替えてますよ、ね、なんか僕って意外とそういうなんか僕のことをピョンってなんか飛び越える選手多いですよね。なんかすぐに別に忘れられる存在というか、すぐに敵に向き出される存在じゃないですか。
まあでも本当に綾部さんからしたらその初戦で、
まあまあそうですよね、やっぱり、まあ、今日だからね、初戦でかいからね、まあ僕は叩き潰しますよということで、
でもここの一戦は楽しみですね。
あ、まあね、すごいことになりそうだよね。
でデイビー・ボーイ・スミス・ジュニア選手も、まあ、いよいよ来日ということで、
あ、逆にこれね、選手目線から言えば、はい、青柳優馬選手と戦うでしょう、
はい、
これ他の選手ね、非常にあの寸評とかデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアがどれぐらいやる選手なのかっていうのを、
あ、
青柳選手っていうのはもうどんな選手としてもいい試合する選手じゃないですか。そういう意味ではどういう試合になるのかなっていうのは、ちょっと選手目線で言えば気になる試合ではありますよね。
そうですね。
いや、なんせやっぱ開幕だからね。
あ、
やっぱりでセレモニーも行われて、
はい、そうなんです、
入場式を
行いました、
ね、やっぱあのタスキをかけてっていうのはやっぱこう全日本プロレスの伝統文化というかね、その部分を楽しみにしているファンもいるでしょうしね、
はい、やっぱりこの入場式、
うん、
入場式がなんか始まるときに、うん、ね、あの選手が全員ずらっと並ぶときに、
あれは圧巻の絵ですよね、
はい、うん、今回しかもその本当にスーパーヘビーの選手が16名集まったっていうので、 本当どうなるんだろうっていう
ということですよね。でこの前、まあ、体が大きいでありますけれども、この前先日公開記者会見が行われたじゃないですか、はい、そこのずらーっと並んでやっぱ写真見ても、はい、やはり全日本プロレスのヘビー級大きいなというか、声が多いですよね、はい、
結構ギュッと後半の選手に寄っていただいたにもかかわらず、はい、やっぱ画像で見るとすっごい長くあのやっぱ体の大きい
選手が、ね、際立ってるというかでも会見でもどうでしたか。
まあ、本当にそれこそあの、うん、一瞬ヒヤッとする場面があったのが、
うん、
宮原選手にこうサイラス選手が詰め寄る場面とかちょっとヒヤッとして、
ちょっとねあれもうだからもう心理戦がもう始まってる感じしませんでした、会見見て。
そう、
まあ、今回公開会見ということで、はい、あのファンの方もね会見中に入って、ね、見てた方も多いと思うんですけれども、
本当にたくさんの方に、まあ、事前にちょっと応募
ね、もうあの変な話、はい、2時間ぐらいでもうちょっと定員が埋まっちゃったってありがたい話ですけど、
ね、は
い、まあまあ本当また次回もね、はい、そういう機会あるかもしれませんし、でもなんか会見でも個々の個性が出てましたよね。
そうですね、本当に、まあ、あの バラエティに富んだ
っていう、そうそうそう、だからそういう意味ではまあね、いろんな選手の意見が飛び交ってたわけですけども、はい、まあ、会見からやっぱりもう僕自身もスイッチ入ってきましたよね、はい、やっぱりね、
確かに、まあ、今、ね、会見終わって、
はい、
あの2日3日経って、うん、今この収録に、ね、
はい、
来ていただいてるんですけど、うん、宮原選手もあの時とはちょっと、
まあ、もうそうですよね、まあ、まあ場所が違いますからねまあ会見場ではやはり新時代、
はい、
叩き潰そうぞと、まあ、B ブロック斎藤ブラザーズ、はい、安西有名お前ら出てこいよと、
そうですね、
いうところはやっぱありますよね、まあ、A ブロックもやっぱりね変な話混戦ですよ、4月21日のね、はい、幕張メッセで青柳優馬とも戦うでしょ。
そうですね、そこのまた幕張メッセの会場もあの、うん、すっごい広いところで、以前ね全日本プロレスが三冠戦を、
ね、そうですよね、
昨年の夏に行ったんですけど、うんうんうん、かなりあの奥行きもあ
って、そうですよね、はい、だから本当それ以来っていうことで、はい、チャンピオンカーニバル千葉では幕張メッセっていうところで、はい、やはり全日本プロレスの気合入ってますから、はい、これもねぜひね聞いてる方はね幕張メッセで応援してくれればなと思うんですけれども、こちらのあっつん、
はい、
会見を終えて、
はい、
僕の宮原健人の YouTube で、
はい、
それこそ千葉県で公開練習してきました、
はい、なんかちらっと YouTube の方
で見ました、
見たんです
バッティングセンターで野球してきましたんであ
れはあれやったんですかね、小林ちゃんさんとオーディッチさんが、うん、たまたまバッティングセンタードームに行ったら、
うんうん、
練習してる左バッターの宮原さんがいたっていう、
そういう体で言ったらね、
体で言
ったら、そうそうそう、まあ、でもやっぱその公開練習っていう言ってるんですけど、このチャンピオンカーニバルで、
はい、
まあ、バッティングセンター行ってきたわけなんですけど、マッツンは学生時代部活何やってたんですか。
学生時代小中野球
で、あ、じゃあ同じだ、はい、
そうですね、高校で柔道やってって
感じで、じゃあマッツンから見て僕のバッティングはどうでした。
いや、ちょっと散々たるものやって感じであ
れね、僕久しぶりにバット握ったんですけどあれぐらい芯ぶつけるの難しかったなぐらい当たんなかったですね。
なんか結構腰回すのがちょっとずらそうに見えたんです
あれ多分ね、マッツン、僕まあ、もちろんその YouTube でも言ったんですけど、体重が増えてるでしょ、
あ、
筋肉量が、だからもう感覚が全然違うんでしょうね
本当体を真正面に戦うのがなんかプロレス
だ、そうそうそうそう、だから癖がついちゃってるんでしょうね
あ、
まあ、そういう意味では公開練習、はい、野球やってきて、はい、まあ、スタミナもそうですし、久しぶりにボールを見たりする、動体視力を鍛えたり、まあ、とにかく違うジャンルをやることによってやっぱ違う筋肉が使われるんで、非常に僕としてもやっぱりいいスタミナ練習になったかなと思いますよね。
確かに野球、しかも、はい、なんていうんですかね、トレーニングしたっていうことで、はい、野球にちなんだ技も出たりとか、
出ました、ね、しません、ね、あれは本当初志貫徹子供の頃野球選手になりたいとかプロレスラーになりたいっていう気持ちを持って、このチャンピオンカーニバルに挑むっていうのが今回の全日本プロレス公開練習。
ちなみにその宮田選手はその、はい、やっぱ初志貫徹っていうことは、はい、もう学生時代野球部、
そうですよ、やっぱ中学時代野球部で、まあ、当時ダイエーホークスですよ、ソフトバンクとかね、福岡ですから僕は出身が、だからそういう意味で、うわ野球選手かっこいいなとかね、
あ、
思ってたわけですよ。でもこのチャンピオンカーニバルで、
はい、
日本全国の少年少女たちが、
はい、
やっぱりプロレスラーに対して憧れを抱いて見てくださる 子供たちもいらっしゃるわけですよ。
確かにそうですね。
やっぱり今あのサイン会なの立っててもね、
はい、
あのお子さんがあの親御さんと来てくださる方も増えてるじゃないですか。
かなり増えて、はい、
でね、あの小学校3年生ですとか小学校5年生ですとかいう方が多いわけですよ。
そうですね、はい、
そういう意味では今回松野、
はい、
日本全国行くじゃないですか、
はい、
この開幕戦もねたくさんのお子様が来てくださると思うわけですよ、
はい、そうですね、はい、
そういう中でやはり僕も初志貫徹、はい、あの頃の憧れた気持ちを取り戻して少年少女に夢を与えたいっていう気持ちもあったわけですよ、このバッティングセンターには。そういう深い意味が込められてるわけ
ですよ。めちゃくちゃ深いんですね、うん、全然なんか僕から見てたのはもうただただコミカル路線のあの
違いますよ。
本当のある意味
公
開練習っていうのはもうそういう、
そういうことだ。久しぶりにバットを持つとか、うん、僕 とてもそれを大事にしてて、はい、久しぶりにやる環境が違ったり、
あ、
初めて行く環境で何か体を動かしたら違うところが筋肉痛になったりするわけですよ。
あ、
そうなんですよ。例えばトレーニングジムでもちょっと違う器具を使ったら、はい、ほらいつも使わない筋肉で筋肉痛になったりってことで、はい、人間ってやっぱほら生活習慣が慣れていくでしょ。そうなると体が慣れていくんですね、はい、そういう意味ではあのバッティングセンターもただのお遊びではなくそういう深い意味があったわけですよ。
なんか体にも刺激を入れて、
そういうことです。で、はい、やっぱ話戻りますけど、やっぱ今日はチャンピオンカリバル当日ですから、
はい、いや本当にそうです、はい、
で東京コーラキホールで開幕するっていうね、はい、やはりこの全日本プロレスの伝統的なスケジュールというか、そうですね、
はい
はい、
やっぱりこの開幕っていうことで、うん、多分あれですね、お仕事されてる方とか、はい、また学生の方とかは、うん、結構今、はい、日中とかはそわそわしながら、はい、過ごされてるんじゃないかなって
思う、うん、そういう方もで多いと思いますよ。でこの放送されるのが18日じゃないですか、はい、まあ後楽園ホールで開幕して、
はい、
20日が静岡で浜松アクトシティ、はい、
そうなんです。
そこで大森北斗選手と戦うわけですよ、はい、あれ北斗選手の馬、
はい、
あれはやっぱり何か意図があるんじゃないかなと僕は思ってるんですけれどもどう見えてますか。
もうそこまで深掘りして見れてはないんですけど、
いや俺はもうあれ戦術が始まってるんじゃないかなっていうところで見てますよ。これはただの冷やかしではないんじゃないかなと僕は見てるんですよ。
本当に今あの画面じゃないんで伝わらないかもしれないですけど、うん、本当に宮原さん真剣な顔して
話
され
てます。そうですよ。だってあれ中身大森北斗選手って確かめました、
はい、確かめてないですね。
でしょ、人間の先入観ってそれですよ、はい、信じきってるでしょ、あれ大森北斗選手って、はい、だって誰も見てないわけでしょ、はい、本人の顔を。
確かに声も一切聞いてない
でしょ、はい、で中本アナ、あの、はい、全日本プロレス TV 実況でおなじみのね、あの方も大森北斗信じたでしょ、
はい、
それは今までのプロレス界の先入観だよね。
あ、
本人が被ってるという先入観じゃないかなっていうのは思ってますよ。
では実際会見には行かず、もうひたすら体を仕上げて
可能性もある。
可能性も
で、この20日静岡浜松で、
はい、
どんな戦術で来るのか。じゃあ逆に大森北斗選手って開幕戦誰とですか、
はい、
これによって、
はい、
大森北斗選手の戦い方ってのは見えてくると思うんですよね。
確かにそうですね、
うん、だからまあ記者会見だけああいうスタイルで、はい、もしかしたら開幕戦から一気に違うスタイルで来るかもしれない。誰ですか、
大森北斗選手の開幕戦が。しかもなんとあの前年度覇者の足野
翔太選手。足野選手なんかああいうタイプ嫌いでしょうね、はい
確かに真反対の
選手、真反対の選手ですからそういう意味ではちょっとこの一戦も楽しみになってくるんじゃないですか。
ほちゃん、もしかすると、うん、もうあの誰かわからない謎のマスクマン、うん、馬マスクマンで来る可能性もゼロではない、
うん、ではない、ゼロではないし、本当にもう振り切って違うかもしれない。
ああ、これちょっとわからないですね。
で、足野選手も会見でほらもうこんなふざけた野郎がとか言ってたじゃないですか、はい、そういう意味では舐めてかかってるということが足元使われる可能性もあるよ。
これ本当北斗選手が一気にこう、うん、あの行っちゃう
可能性もある、可能性もある。
しかもこんなこと言うとあれですけど、前年度覇者を倒し、
そうそうそう、
宮原選手を倒しってなるとかなりの勢いを、うんうん、
勢いをつける可能性。だからこの浜松でね、
あ、
ぶん殴ってやんなきゃいけないですけどで21日、
はい、
幕張メッセ。
そうなんですよ、いよいよここで、ね、
いや、ここで宮原健と VS 青柳優馬、
はい、
これはどう見てますか。
やっぱり本当に、ね、前回は、 ね、宮原選手は青柳優馬選手とのシングルマッチで、ね、旗揚げ記念日という大事な日に、
逆に今2連敗してるんじゃないかな、その前のチャンピオンカリバルに敗れてるでしょ、
確かにそうですね、
そう考えたら宮原健ってちょっと負けてるよね
結構苦手意識じゃないですけど、ちょっと数字だけで見ると
本当だ ね、 ね、俺も今この喋りながら思ったけど、よくないね幕張メッセ結構ここででも幕張メッセでもうやっぱり、はい、ここで負けるようなことがあればちょっとチャンピオンカリバルの流れ的には3戦目ということでしょ
そうですね、
18開幕、はい、20日浜松、はい、で21で幕張、これは逃せないですよ、
確かにこれ重要な一戦ですね、
うん、でも最近の青木優馬選手はどう見えてますか、
ね、やっぱりなんか、ね、組む選手がちょっと色が違う選手が増えてきたっていうのが第一印象で、あ、まあ、あの立花聖吾選手との兄貴コンビタッグが今は一番ちょっとこう、
だから戦い方、対戦相手、組む相手によって非常に柔軟性がある選手ですよね、
はい、結構まあ場合によってはこう他団体 の、 あのトップの選手と戦ったりとかも、
だから何でもできる選手だなっていう、今業界では一番本当に何でもできる選手じゃないですか、オールラウンダーというか、はい、
確かにもうなんか全然全日本の選手とは違う色の選手とも戦ったり
して、そうだから、まあ、いい選手の条件ですよね、オールラウンダーって、まあ、自分の一本気でこうガーって進む選手もいいですけど、ちょっと今最近の青木選手はオールラウンダーっていう印象がありますから、あ、まあでもねこの幕張メッセではね、
はい、
もちろん負けられないですし、まあ、真っ向勝負になるのか、あっちがどう出てくるのかっていうところはありますけど、まあ負けられないとは思いますよね、
宮原選手にとってはもう練習したあの場所で、
そうですね、原点回帰っていう幕張メッセに向かってやりましたから、はい、まあ、そういう意味もありますけれども、はい、今僕の髪色、
はい、あ、確かに
どうですか、
もう真っ
髪の色ですよ、
はい、すごいおしゃれに、
これはですね、
はい、
優勝ゴールドでしょ、
ああ優勝ゴールド、
優勝するぞという心意気のゴールドですよ、
あ、そういう意味の、
そういう意味、チャンピオンカーニバルに向けたヘアスタイルになっております、はい、
トロフィーの色とやっぱり一緒に、
そういうことですよ、だからそういう意味では、まあ、今日開幕する後楽園ホール、はい、だからこれを聞いてくださってる方はもしかしたら後楽園ホール前なのか後なのか翌日なのかわからないですけれども、まあ、でも多分聞いてる頃にはチャンピオンカーニバルモードにファンの人になってるんじゃないですか、
そうですね、確かに、うん、グッと、まあ、今本当に PR、あ、プロモーションでたくさんのところに選手が行ってて、
う
ん、
そうですよね、
でカウントダウン動画でもういよいよ1週間切ってからはもう
早かったですね、
はい、なんかもうあっという間に、ね、日にちが過ぎて、で記者会見もあってっていうので、
うん、そうですね、本当は着々とこう開幕に向けたものが飛び交う中、いざ当日開幕を迎えて、はい、まあ、どんな日になってるのかなっていうこの、
はい、
ね、収録放送される18日が、
で今結構全日本プロレスが
はい、
ツイッターアカウント、X アカウントで、
はいはい、
ハイライトっていうのがありまして、はあ、そこに一応プロモーション動画とかもまとまってこう、ね、
は
あ、乱立って、
あ、そうなんですか、
そう、はい、ありまして、
へえ、そんなのがあるんですね、
はい、ちょっとゴールドバッジがついてまして、ちょっと特別機能
を、はあ、そんなのがあるんですか、
使えるというので、
あ、ハイライト、あ、これですね、はい、ハイライト機能、
ハイライトの方から各選手のプロモーション動画とかも改めてその開幕も前とか開幕してからも見てもらえれば、やっぱこうね、駅から近いだったりとか、
そういったね、選手が現地に行ってのはまあ臨場感を感じることが再びできるということですね、
会場とかちょっとどこやろうってなった時とかもぜひ見てもらって、
見てこの全日本プロレス公式 X でのハイライトをたどれば見れると、
そうなんですよ、
いうことですね、いやでもこれですね、もういざ今日開幕して、
はい、
チャンピオンカーニバルどんな日になるのかな、そして
そう、はい、
ね、後楽園ホール20日浜松21幕張メッセと続いていく中で、はい、どんな流れになってるのかっていうのは、この1週間で一度のポッドキャストの中で全然読めないところありますよね、
かなりもうガラッと、
うん、
でしかもこの放送が流れてからまた1週間、はい、その、ね、各後楽園ホール大会から品川大会まで、
はい、
まあ、4大会ありまして、もうガラッと多分ね変わってると思うんで、
そうですよね、この品川大会24日、
はい、
品川大会もね、プリンスホテル、ステラボール、 松井行ったことないでしょ、ここ。
そうなんですよ。
とても綺麗な会場で。
そうですね。前回その宮原さんが本当にプロレス観戦におすすめの会場だっていう。
そうそう、だから本当にこれを聞いてる方も本当にすごく綺麗で見やすいですし、声援も跳ね返りやすい、非常にいい会場ですよ。
で、あれですね、宮原さんは、正月の新春ジャイアントシリーズの時には、はい、ね、一緒に組んでたあのデイビー・ボイ・スミス・ジュニア選手と、今回は品川ではあの逆にタッグマッチで
対角戦に、タッグマッチで当たるっていうところでね。だからデイビー・ボイ・スミス・ジュニアに関してもぶっちゃけまだ一緒に組んだことしかないんで、まだどんな選手なのか分かってないわけですよ。まあ、これからもどんどんどんどん調べ上げて、ね、戦い方を調べ上げてですね、まあ本当にこの開幕して後楽園ホール今日から始まるわけですけども
、そうですね、
もうどんな一日になってるのかっていうのがもう本当にすごいですね、はい、ファンの皆さんも楽しみにしてくださって
そうです、ね、
ことだと思うんですけれども、
で今あ、はあ、対戦カードの順番が来まして、
はあ、はい、え、この開幕戦当日、
はい、
はい、教えてください。
ズバリ宮原選手、綾部選手とのシングルマッチ、あの公式戦ですね、 A ブロック公式戦、はいはいはい、セミファイナルにラインナップされましたね。第7試合に
すごいとこでまた組まれてますね、はい、綾部選手の期待感も感じるとこですよね。
ズバリどうですか、やっぱりセミファイナルで、ね、うんうんうん、綾部選手と組まれるっていうのが、
うんうん、
なかなか
なかなか、だから会社の綾部選手に対する期待感を感じるような試合中になってるということで、はい、いやだからそういう意味では1年前とさらにこのチャンピオンカーニバル、はい、メンバーも変わればガラリと変わるという
で、あ、すごいですね、浜松大会、
はい、
あのメインイベント第8試合、
はい、
チャンピオンカーニバルの公式戦、はい、宮原健人 VS 大森北斗、
すごい戦いですねこれはね。
やっぱりあれだけ宮原さんが、ね、この試合がすごい重要な一戦になるっていうので、い
やそうですよね。で幕張メッセはどうですか、は
い、うわ、幕張メッセが、
すごいことになりますよこれ。
あ、幕張メッセ第7試合ですね。
うわ、宮原健と青木優馬組まれてる、
はい、そうですね、はい、
そういう意味ではすごい戦いだねこれはね。
なるほど、やっぱここでビジネスタッグ対決、
ね、うわーすごいよこれ。
第8試合メインイベントはニューピリオド対決で
本田隆起 VS 安西優馬、
そうなん
です、これも注目してるファンの方多いでしょうからね
確かにこれは見たことないシングルマッチで、
そういう意味では本当このチャンピオンカーニバル ね、
そう
ですね、目が離せない、はい、ということでこのチャンピオンカーニバル、
はい、
まあ、皆さんねこれ放送される時は開幕戦当日ということで、はい、まあ、僕たちから言わせればチャンピオンカーニバル思う存分声援を送ってくださいという、
はい、
ことに限りますよね。ということで今週も、
はい、
チャンピオンカーニバル始まった当日、
はい、
皆様チャンピオンカーニバル一緒にね、
はい、
ファンの皆様も、一緒に盛り上げてくださればなと思います。はい、本日シャープ14、
はい、
春の祭典幕開けということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。